和久井薫の元気発見。
おはようございます、和久井薫です。和久井薫の元気発見、一日の始まりは私が発見した北海道の元気な人、元気なもの、話題と出会っていただきます。今週はですね、十勝上士幌町にやってまいりました。実は先日も人型ロボットを使ったプログラミング事業とかですね、ドローンを利用した配送というニュースがありました。それから今週の木曜日16日からはクリスマスドローンショーを行うというですね、まさに時代の先を行く上士幌町について竹中光美町長にお話を伺います。町長どうぞよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
久しぶりに上士幌町にやってまいりました。以前熱気球の取材で伺ったんですが、その頃と比べますと町長街並みがですね、非常に美しい街並みになったなって印象があるんですが、その辺いかがですか？
多分20年前だとするとですねよその町に来てるような、それくらい大きな変化が起きてるというふうに思いますね。
ですよね。
人口も、最近であればですね、少しでありますけれども、国勢調査では増えているという、非常に稀な現象がここに起きているという、
そうです。
そんな町ですね今。
ですからどうしてっていうふうに全国の皆さんたちが思うぐらい、やっぱりいい意味でのその奇跡の街というふうに言われてますけれども、それはやっぱり町長としてはその辺は相当お力を入れられたんですか？
そうですね、やっぱり20年経ちますけれども、その20年がずっと一貫した、政策といいますか、やっぱりきっかけは平成の大合併がありましたですよね。
ありました。
平成13年、4年、5年とですね、時にいろんな議論をして最終的には自立をしようと、町民総意でこう決めたわけですよね。ただ強がりだけで決めても自立すると言ってもなかなかこれは見通しが立ってこないので、具体的にいろいくつかの目標を立てました。でその目標にこう着実にこう20年間政策を進めてきたというのが一つ大きなところがあるだろうと思うんですよね。
ですからそういう意味ではその大合併自立の道を選ばれたというのはやっぱり間違ってなかったということですよね。
そうですね、そうだと思います。
でも相当町長としてはだいぶこう悩まれたんじゃないですか当時。
そうですね、やっぱり町民の意見もほぼ半々ということですから、最終的には自分が判断せざるを得ないということでありますよね。ただいろんなその町民との意見交換の中で、将来に対する目標だとか、そういったことをお互いに共有してで行こうやとこうなったんですね。簡単に5つほどあったんですけれども、一つは例えば環境の問題だとかですね、それからどんどん交付税も減ってくるんで住民に参加してもらわないとサービスの低下を免れないので、その辺頑張ってもらいたい。もちろん農業が基幹産業などで農業や林業が栄えているという町で、最後の方にはですね、人口減るという事実はこれはもうやむを得ないだろうと、しかしそれはできるだけ最小限に止めなきゃならんということで、移住定住の対策だとか、それから素材提供型の農業の付加価値を高めて商品開発だとかして、これを都市部の方に売ってで交流をするだとか、こういったことをこのその時に目標に掲げてですね、それをずっと続けてきた、その成果が今になっているんだろうなと思いますね。
竹中町長は6期目に入りまして、町長としては21年目、来年22年目とですが、長いその蓄積がですね、今本当に確実に身を結んできてるのが現状ですよね今ね。
そう思いますね、
で私も町をですねちょっとこう、見せてもらったんですけれども、あと今年の7月ですか、上士幌ホテルがでオープンしました。私顔認証で、今みんなそうなんですよね、もう顔認証で部屋のキーが開いたりですね、全部こう賄えて最新のホテルができましたよ。
じゃあ昨日泊まられたんですか？
そうなんです。
あそこにはもう、ICT が詰まってるんですよね。
そうなんですね。
ですから都会から来てもですね、きっと喜んでもらえるというか、こんな田舎に素晴らしい、ホテル小さいけれどもね、 こだわりのあるホテルがあるということで、私どもとしても自信を持ってお勧めしているところなんですけども、
いや本当にそう思いました。最先端に行ってるなというふうに思うんですけれども、しかも素晴らしい道の駅ができました、うん、ホテルのようなレストランもありましたし、コース料理もご用意されているというふうに聞きました。どうでしょうか、道の駅のある調査では今年の満足度ランキング北海道1位に選ばれた、はいはい、これもまた素晴らしいこと
そうですね、
ですね、
道の駅を建設するっていうこの決断するのもやっぱり大きな、はい、判断が、はい、必要だったんですね、で道の駅は作っても大方は、まあ、赤字になっていると、うん、でしかしそれはまあ防災のためだとか、それからそこでのコミュニティの関係だとか、まあそういったことで、まあ地域の人が容認してくれてるということがありますけれども、せっかく作るんだったらここはやっぱりしっかりと経済活動もして、で利益を上げるという道の駅にしなければならないということで、まあそういったこの町のまあ物産だとか、それから地域的なその交通の要衝だとか、いろんなことを考えて国の方に提案したのが重点道の駅っていう候補に選定されたんですね。でこれで行こうと、行くぞということで、やっぱりかなり道の駅の運営にはこだわって、それをこう稼ぐと、はい、いうことをですね、町民に、メッセージを発信をして、まあ、そういった意味では大変なんですね、はい、大変なんですけれども、しかもコロナ禍の中でスタートしましたから大変なんですけれども、まあ、いろんな事業を取り組んでいると、地域商社というふうに言ってますけれどもね、いろんな道の駅がさまざまな事業に取り組んでいて、そして地域の経済を回す、あるいは街中の方に人を誘導させるっていう、そういった役割だとか、さまざまな役割を持ってもらって、はい、従来の道の駅とは違う道の駅をやっていこうと、その中の一つが多分今お話しされたレストランだったりですね、はい、まあ、そういう意味ではかなり上品な感じをしてですね、です今までの道の駅と違うんだと、はい、こういう意味での評価をいただく部分と、いつも言ってる道の駅とちょっと違うなという意味での、はい、まあ、見方だとかいろいろありますけれども、最終的にはそこでしっかりと利益を上げていっていくということ、まだこういうコロナ禍の中なのでは積極的に PR もできないということもありますけれども、はい、今さまざまなものを蓄積をして収まった時にはさらに、多くの人に来てもらいたいな、来てもらっても満足してもらえるようなその道の駅に今しっかりとこの何て言いますかね、仕込んでいるという最中でもあるということです。
道の駅は上士幌道内ナンバーワン、満足度ナンバーワンに選ばれた、本当に素晴らしい広くて綺麗なですねレストランもありました。さあ皆さんも番組を聞いてのご感想をお寄せください。メールは genki@stv.jp、 genki@stv.jp、 ファックスは 011-202-7290 番。おはがきの方は郵便番号 060-8705、 STV ラジオ和久井香織の元気発見までです。この後は北海道ライブ朝耳をお送りします。今日も一日健やかにお過ごしください。